さて、今回のディープダイブですけども、あなたが共有してくれた青坂式膝痛改善法に関するレポートです。で、今回のミッションは、この改善法が、なぜこれほど多くの人に支持されているのか、その核心に迫っていきたいなと。特に、階段の上り下りが地獄のように辛いって感じている人が、どうやって普通の生活を取り戻せるのか、そのあたりを見ていきたいですね。
そうですね。
ただ正直、1日たった5分とか、道具不要って聞くと、ちょっと効果を疑ってしまう自分もいるんですが、そのあたりはどうなんでしょう？
それは自然な疑問だと思います。実はその手軽すぎるってところが、このメソッドの最も巧妙な点なんですよ。
ほう、巧妙な点。
多くの治療法がどうしても、頑張ることを前提にしてるじゃないですか。
しますね。
それに対してこれは、運動を決断から、無意識の習慣へとシフトさせる設計がされてるんです。だからこそ他の方法で挫折してしまった層に、すごく響くわけですね。
なるほど。心理的なハードルをこうデザインで乗り越えさせているわけですね。
まさに。
レポートの中心部分ですけど、1日たった5分、道具は一切不要、もう自宅のリビングが治療院になるみたいな。福岡県の女性も、家にいながら毎日5分のケアだけで痛みが軽減されたって書いてますけど、これだけ手軽だと逆に本当にこれだけで効くの？とか、自己流でやって悪化しないかなっていう不安も出てきそうです。
そこが、重要なポイントです。
安全性ですね。
そうです。このプログラムは青坂さんという専門家が監修しているんですよね。
ええ。
大事なのは、痛いことをするんじゃなくて、痛みの原因を根本から優しく解きほぐすっていうアプローチだという点なんです。
ああ、なるほど。痛い膝を直接どうこうするわけじゃないと。
大無理に動かすんじゃなくて、関連する、お尻とか太ももの筋肉を特定の角度で5秒間キープするとか、そういう非常に低負荷な動きが中心なんです。
はあ、それなら確かに。
ええ。だから、高齢の方とか、痛みが強い方でも安心して取り組める。これはもう、専門家がリスク管理まで含めて設計してるからこそできるアプローチなんですよね。
なるほど。自己流ケアとの決定的な違いはそこにあるわけですね。
そういうことです。
それと、私がこれうまいなって感じたのが、信頼の作り方なんです。
ほう。
普通こういうのってすぐに効きますってアピールしがちですけど、このレポート、あえてこれは魔法ではないって断言してるんですよ。
ああ、そこは非常に巧みですよね。
ですよね。この一文で逆に信頼できるなと。
ええ。過度な期待を煽るんじゃなくて、現実的なプロセスを示すことで、長期的な信頼を築こうとしてる。京都府の女性も、じっくり取り組む必要があったけど、続けたことで良い結果が得られたって語ってますし。さらに、専門家によるアフターフォローがあることで、教材を買って終わりっていう孤独感をなくして、最後までやり遂げられるように後押ししてるんですよね。
なるほど。さて、今回のディープダイブをまとめますと、青坂式膝痛改善法の魅力の核心というのは、単なる手軽さだけじゃなかったと。
ええ、そうですね。
1日5分、道具不要という徹底した手軽さに加えて、専門家が保証する安全性、そして魔法じゃないよって正直に伝えてサポートも提供する、そういう誠実な姿勢、これらが組み合わさっているわけですね。
で、そこから一つ思考を広げてみるのはどうでしょう。
と言いますと、
このプログラムって、身体的な問題に対して大きな一撃じゃなくて、小さな継続でアプローチしますよね。
しますね。
これをあなたの生活全般に当てはめてみたらどうかなと。
生活全般に。
へえ。もしかしたら、あなたが抱えている他の慢性的な課題みたいなものも、1日5分の小さな習慣を続けることで、根本から解決の糸口が見つかるのかもしれない。そんな風に思うんですよね。